こんにちは、オアです。前回の放送ではあの狂気のデストロイヤーオアを発動させてしまいまして、大変申し訳ございませんでした。やはりそう簡単にあやつを出してはいけませんね。スタディオアダイファックスカールなんてね、あんな本性丸出しのアタオカサムネイルデスメタル放送をしたせいでフォロワーが激減しました。反省しております。やはり皆さんね、真面目な教育系チャンネルを求めていらっしゃったっていう、真面目なリスナーの方がいかに多かったかというね、真面目に穏やかに優しくこれからの学びのあり方を一緒に考えてまいりましょうというね、クローズアップ現代的国や広子を求めていらっしゃったっていうね、やはり第一印象って大事なんですね。その印象をね、やっぱ裏切ってはいけないという教訓です。ね、善良な市民を騙すような手口で、力技で聞かせようとしてはいけない。人は見た目が9割というのは真実です。こういう情報発信も、サムネが9割です。これからは、デストロイヤーオアは封印しまして、あの放送は、皆さん聞かなかったことにしていただきまして、これからは心を入れ替えて、真面目に穏やかに初心に戻って、あの憧れの国や広子アナを目指して、いつか音声界のクローズアップ現代と評される高みを目指して精進してまいりたいと思います。ただですね、やはりね、あの本性はやっぱりアニマル浜口ですのでね、私、自分の中のこのアニマル浜口をね、必死で抑え込んでですね、真面目な放送ばかりしていますとね、おそらく年に1回ぐらいね、どうしてもね、熟成しきったアニマル浜口がデストロイヤー化しまして、暴発してしまう危険性がどうしても拭えないんですよ。なのでね、どこかでやはりちょっと、デストロイしとかないと、狂気からね、何をし出すか、もう自分でもちょっと自分がわからないという。なので、しつこくですね、放送の最初に注意喚起をした上で、まあ、年に1回ぐらいでね、メタル放送を、まあ、どうしてもね、せざるを得ないことはあると思うんです。なんで、それだけはちょっとお許しいただきたい。まあ、それぐらいは目をつむっていただいて、はい。それ以外の真面目な放送を聞いていただくということで、よろしくお願いいたします。はい、それでは、ここから真面目にやってまいりたいと思います。第193回目の今日は、小一の壁の壊し方。学校は経済を支える託児インフラ。というテーマでお話ししてまいります。群馬県高崎市がこの4月からですね、小学校の校門を朝7時に開放するというニュースが駆け巡っておりまして、これについて教員組合が猛反発をしているということなんですね。この小学校が朝8時開門では、働く親たちはですね、もう間に合わないと、出勤、先に自分たちが出勤して子供に鍵を預けてですね、子供が後で、家を出てもらうっていうことでは、危ないし、自分たちも仕事に間に合わないということで、大阪の豊中市がですね、先駆けて2024年の4月から朝7時に学校を開放して子供を受け入れるという制度を始めているんですね。で、続きまして東京の三鷹市でも7時半から校庭を開放しますというのをやっていますと。あと、千葉県の松戸市でも昨年の4月から7時から児童の受け入れを開始しているそうです。で、さらにこの3月からはですね、千葉県の船橋市も朝7時から児童を受け入れるというのをサービスを始めるそうなんですね。この動きはもうこれから全国的に広がっていくものと思われます。 共働き家庭ですとか一人親家庭からは大変助かりますという声がある一方、やっぱり学校関係者からは批判も出てるんですね。でもいずれの報道を見ていてもですね、学校側の負担がどうとかね、保護者が助かるとかどうかとかね、なんかそういう大人の話ばっかりで、当の子ども自身の声っていうのは全く出てきてないんですよ。朝7時に学校にいるということは、お子さんは6時台に起きて6時半ぐらいにですね家を出てということになりますよね。しかも小学校は保育園とは違いますから、ね、眠ければちょっと横になろうなんていう場所もありませんし、基本的には静かに座って過ごすことを求められる場所なんですよね。まあ、もちろんお子さんによってはお父さんやお母さんが仕事で朝早く出かけてしまって、家でね一人で過ごして自分で鍵をかけて出かけていくよりも他の大人とか子供がいる学校の方が安心だっていう子もいると思います。でもそれって、まあ、家で一人でいるのも嫌だけど、まあ、どっちかといえば、まあ、学校の方がマシっていうような消極的な選択なんじゃないかなって思うわけですよ。家にいるよりも一刻も早く学校に行きたい、もう朝6時でも7時でも一刻も早く行きたいっていうようなお子さんってそんないますかね。まあ、いるかもしれませんけれども、まあ、それはね本当に学校が楽しいっていう素晴らしい恵まれたね学校に行かれているお子さんか、まあ、もしくは家庭がよほど辛い虐待児かということではないかと。まあ、とにかくこのね小学校を7時に開門するっていうようなお話は、子ども真ん中どころか大人真ん中、もっと言えば会社真ん中のお話ですよね。子どもに合わせたものではなくて大人の就労に合わせた制度なわけです。会社の始業時刻に間に合うようにと子どもの登校時間を早めるという話なんですよ。大人の都合に完全に子どもを合わさせるという制度なんですよ。いやーねー、小一の壁って聞いたことございますかね。そういう小一の壁なんて言われて問題にされましたけれども、まさかその壁をね子供をさっさと学校に送り込むっていうような方法で壊そうっていうことになろうとはね、私もちょっとね考えておりませんでした。もうなるほどと、このお荷物な働くにあたってにもお荷物な子供ってやつをどうにかすれば済むだろうっていう考えたってわけですよね。完全に大人の側、会社の側の都合ね、自分たち大人たちの側は1ミリも動かすことなく、一番弱くて小さくて面倒くさい存在だけど大人の言うことは聞くだろうっていうようなね、子供の方を叩き起こしてですね、問答無用に引きずっていってですね、学校にぶち込んでしまえというような、実に軍隊式管理教育が隅々まで行き届いた素晴らしい日本らしい解決策ですよね。もう賢すぎます。座布団10枚でもね、なんかおかしいですよね。ついこの前までね、これからは子供真ん中社会にしましょうってなんか言ってませんでした？どっかの誰かさんたちがね。日本も1994年ですから、もう32年ほど前にですね、国連の子供の権利条約っていうのに批准してますよね。でも女性にさえ権利があるなんて認めようとしていなかった日本がですね、ましてや子供にも権利があるなんてね、心にも思ってなかったはずですね。思ってないと思います今もね。でもまあ一丁前にね、先進国っていうことで G7 なんかにね入れてもらっちゃった手前、批准せざるを得なくなったわけですよね。仕方なく批准はしたものの、まあ完全放置だったわけですね、30年間ね。でもさすがに少子化がここまで発展してしまいまして、凄まじすぎて生まれてきた子供たちもねじゃんじゃん死んでいくっていうことで、 やばってなってですね、慌てて、あ、子供にも権利がありますよねなんつったね、2023年に今更ながら子供基本法とか子供家庭庁みたいなのを作ってみたわけです。でもまあ形だけで全く心は伴っていなかったわけですので、まあこういうところで化けの皮っていうのは剥がれるわけですよね。以前ね、こちらでうさかんさんという方と対談させていただいた内容、ノートの方に記事化しているんですけれども、前半はですね、学校はなぜ変わらないのか。で、後半は変わらない現状において私たち一人一人にできることというのを書いてまして、これちらぜひ読んでいただきたいんですけれども、まあここでも話に出ています通りですね。まあいっそね、学校はね、私、教育機関ですなんてね、妙なプライドは捨てて、学校は平日日中働く親の子供を預かる施設ですとかね、就労を支える日本経済のインフラですってはっきり認めちゃった方が早いと思ってます。もうそうやってね、正直に暴露してくれれば私たちもこれ以上ね、まあ変な期待はしなくて済みますから、もうこれ以上ね、いじめないで許してあげようって気になりますよね。保護者さんたちもですね、学校は教育機関ではなく託児所なんだって理解した上で、じゃあ自分たちはその学校という名の託児施設をですね、利用するのかしないのか、フラットに考えたらいいと思うんですね。何度も言いますけど、学校の何がキモいってね、言ってることとやってることが違いすぎるところなんですよ。もっと素直になった方がいいと思うんですよ。この朝7時開門という話はですね、ただの働き方のにとどまるような話じゃないと私は思うんですよね。この社会を誰を基準にね、誰の声を聞いて誰のために設計されているのかっていうのがね、はっきりこう映し出されているような、炙り出されているようなことだと思いました。このことがいい悪いというよりも、このニュースをきっかけにですね、もう皆さんにも、そもそも学校って何のためにあるんだっけ、学校の役割って何なんだったっけっていうような、そういう根本をね、少しでも立ち止まって考えていただくきっかけにしていただけたらありがたいなと思ってお話ししてみました。でちょっとついでにですね、学校って何のためにあるんだったっけみたいなことをこう根本から考え直す材料としてですね、ちょっとすごく良かった放送なのに、私そういえばこちらのスタンド FM でちゃんと紹介してなかったなってうっかり、すごくいいんでぜひ聞いてほしいっていう放送が2つありますんで、ちょっと紹介していきます。1つはですね、野本京子さんですね、野本京子さんのボイシーで、昨年の10月ですね、もうだいぶ経っちゃった放送なんですけど、1112回、日本で多分最も自由な学校、紀の国が子供の村学園の卒業生に聞くっていう放送と、それに引き続いてですね、その、21歳の卒業生さんの保護者さんがですね、さらに1130回に出てきまして、大反響の紀の国体験台の裏話、自由な教育とは何だろう、紀の国子供の村学園でお子さんを育てた保護者さんの方に聞きましたっていう、この日本、連続というか、もう、セットになった放送がありまして、こちらぜひ、野本京子さんのボイシー聞いていただきたいのと、あとですね、こちらもだいぶ前ですね、芋も教室の妹春久先生のボイシーですね、9月1日の放送回です。9月1日と生きてる感、教育改革より先に返すものという放送。この2本が、まあ、正確に言えば3本ですか?がもうすごく良くて、もういろんな人にね、聞いてって私、ちょっとシェアしまくってたのに、そういえばスター F でちゃんとこれを取り上げて紹介したことなかったなと思いまして、今更なんですけれども、はい、ぜひこういう放送を聞いてですね、子供たちの置かれた実情というか、教育って何だろうっていうようなことをちょっと根本から考えていただきたいなと思ってご紹介しました。また次回もですね、真面目な教育系チャンネルとして頑張ってまいりたいと思います。お聞きくださりましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。いいね、コメント、フォローお待ちしています。